はい、ということで幸福になる脳の使い方ということで3回目です。前回ではですね、幸せなコントラストが大事だよという、茂木先生の話を引用してああだこうだいろいろ言いました。で、今回すごく私大事だなと思ったところがすぐ次のところなんですけども、不幸とか幸福に、条件をつけてる人いないかということを先生が言ってるのがすごく勉強になるというか、大事だなと思いました。これは潜在意識で私が目標達成トレーナーで説明するときにも全く同じことを言ってるんですけども、潜在意識って、条件が並んじゃってるんですよね。例えば、志望大学に入れないと不幸だとか、恋人がいないと人生はつまらないとか、結婚しないと人間として完成しないとか、子供ができないと一人前にならないとか、いろいろあるわけですよね。で、それは顕在意識で変なものを覚えちゃうと潜在意識にそれを落とし込まれて、潜在意識レベルで苦しんじゃうんですけども、それと同じこと茂木先生も書かれています。茂木先生は潜在意識なんかねえよって言ってる人なんで、その話私がしても否定すると思いますが、結局同じことを書いてるわけですよね。全てじゃないですけども。で、人ってですね、総合点で見ることができなくなっちゃうんと不幸を感じるんですね。例えば、恋人がいないって言ってる人でも、例えばご自身がそこそこ健康であったりとか、家族がいたりとか、ちゃんとそれから職場の人とたわいもない会話を楽しめたりとか、そういうことができているはずだから、総合的に見るといいんじゃないって感じになるはずなのに見れなくなっちゃう。で、不幸を感じてしまうわけですよね。で、その証拠として茂木先生が挙げてるのが、カリフォルニアですよね。カリフォルニアは、あったかくていいところですよね。誰だっけ、大坂なおみ選手も最初ニューヨークで、ニューヨークに移住して、でそこで、お母さんが仕事しながら、お父さんがコーチをしながら、テニスを磨いてたわけですけども、冬寒すぎて、外で練習できないからカリフォルニアに、移住しようと言ってカリフォルニアに移住したわけですよね。ずっと一年中練習できるから。そんな、温暖な気候なところで、みんな幸せに違いないと。だからカリフォルニアを思い浮かべると、そこに住んでない人が思い浮かべるとは良さそうだなと思うわけですよね。でも実際は苦しいというか、私は不幸だと思ってる人がめちゃめちゃ多いと言われています。理由としては、生活コストが尋常じゃないほど高いからです。例えば年収3000万の人が平均して暮らせるみたいな感じで、家賃月なんか50万が最低とか言ってるところもありますよね。だから非常に過酷なわけです。で、やっぱそうすると、不幸に感じてしまうわけです。つまり気候が温暖だからいいだろうと思っても、そうとは限らないわけですよね。日本でも沖縄の人たち良さそうに見えるけど、実際長生きするけど、でもしんどい方いっぱいいらっしゃいますよね。で、今は条件の話じゃなくて、どう感じるかの話をしているので、実際に沖縄がその、人間の幸せにどう寄与しているかってことを議論する必要はなくて、カリフォルニアに関してもそうで、どう感じるかという話です。そう考えると、人間の脳っていうのは、不幸に感じる人っていうのは、少ない条件で見てしまって、総合的に見られないということなんです。これはね、脳っていうのはこういうものなんです。脳でどこを見るかっていうのは本当に大事で、やっぱり感情がなんか一辺倒で変更しない人っていうのは、細かい条件、少ない条件で判断しがちですね。でも、おしなべて、むしろなんか他の人から見たら、その条件でなんで幸せに感じられるのっていう人は、総合的に見る能力を脳が持っているという感じです。ということで、脳って、すいません、ちょっと子供が叫んじゃったんですけど、脳って気づけば変わるんです。だけど変わらない場合は、やっぱミラーニューロンを使うしかないですよね。そういうふうに感じる人たちと関わることによって、自分の脳の回路を変えていくということが大事かなと思います。この本の読んで全般的にですね、 まあそうだよねそうだよねってことが私的には多かったです。でそれは茂木先生と同じこと言ってんだすげえだろっていうことではなくて、私は一応基本的に脳科学というよりも潜在意識の観点から人にディレクションするタイプですけども、まあ見てるところは結構言ってる一緒なんだなと思いました。たださっきも言った通り茂木先生は潜在意識はないって言ってる人です。で彼は解剖してあるかないかっていうふうに脳科学は見てますけど、私はあくまで潜在意識は概念的な領域だということを再確認しました。以上です。